藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。第2週ですね。藤田純の飲むしかないだろう、よろしくお願いします。今週はですね、いつものゲストさんとスペシャルなゲストさん、お二人お招きしておりますんで、ご期待ください。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは今日は、スペシャルなゲストさんもお越しいただいてるんですが、まずはいつものゲストさん、会長。
どうもこんばんは、稲山市の小林でございます。よろしくお願いします。
会長、それでちょっと会長からスペシャルなゲストさんをご紹介いただけると、
は
い、
そうですね、本日はですね、よしきクリニック、はい、院長、はい、森上よしき先生に来ていただいております。
イエーイ先生、
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。先生、テレビにも出られましたもんね。
二度ほど、あれですね、情熱大陸、うん、取材を送っておられましてね。
誰しもが出たい情熱大陸ですよね、はい、あのバイオリオンの音を聞きたいながらって感じですけど、簡単に先生プロフィールをご紹介いただけると。
はい、ありがとうございます、はい、森上よしきで今ご紹介いただきました、はい、ありがとうございます。京都市の西京区の方でですね、はいはい、よしき往診クリニックっていう、クリニックの院長をしておりまして、まあ、いわゆるその在宅医療ですね、うん、まあ、ドクターの方もですね、まあ、高齢者の方とかなかなかお家から出れない患者さんが多くなってくる中で、まあ、病院とかですね、クリニックにいるだけじゃなくて、まあ、そういったところを飛び出してですね、まあ、患者さんの家に、往診なり、まあ、在宅医療という形で、行ってですね、患者さんの家が診療の場 で、うん、でそこで、診察をさせていただいて、で家から患者さんが出ることなく、まあ、診療を継続できると、まあ、なんかそういうスタイルのちょっとまあ特殊な医療にはなるんですけども、
患者さんにとってはすごく助かりますよね。ありがたいですよね。
そうですね、やっぱりなかなかその病院の隣に家があっても病院まで行けないという人もいらっしゃいますんで、
先生すいません、まず儀式があるんでこの番組、
はい、もう
まずですね、目の前に、
今びっくりしますけどね、
なんだこの番組って思われるかもしれませんが、これ儀式なんで、まず開けていただいてですね、朝日スーパードライがありまして、はい、もう会長も興奮しすぎて泡飛んでいますけども、じゃあ今日はお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
うまいということで、はい、先生これ儀式でございます。
すごいですね。
タイトル通りの飲むしかないだろうということで。
すごいですね。
あんまりないですよね、こういう番組は。
そう、やっぱその全国的に、これなんか逆に僕のが質問したいぐらいですけど、全国的にこんなスタイルあるんですか。
あ、多分ないと思いますね。前定期的に飲んでるのはないと思いますね。この番組はですね、毎週、すみません、第1週から第4週まで全部飲みながら、タイトルがそれなんで、
なるほど、
飲まない、だから僕、二日酔いで、はい、めっちゃ体調悪い時に来ても、はい、タイトルが飲むしかないだろうとか、飲まなきゃいけないっていう、はい、自分に鞭打ちながら飲んでるっていうですね、珍しい番組なんですけど、
なるほど、
先生、ちょっと質問があるんですが、
はい、
第8波、
はい、
第8波がだいぶ少なくなってきたんですが、はいはい、第9波っていうのはなんか聞こえてきてるんですか。なんか
いや、まだ聞こえては来ないですね。
あ、ってことはウイルス君も、はい、第8波でなんかこう変異が、はい、ひとまず休憩中みたいな感じですかね。
そうですね、日本の場合はこう波って表現される、その感染者が増えて、医療体制が逼迫して、でそれがしばらく続いた後また感染者が減って、はい、で医療体制がまた平素に戻ってっていうのを繰り返しっていうのが特徴になりますので、うん、次の波が来ないっていうことはまずないと思ってるんですけども、
ないんですね、 そもそもあれですよね、コロナウイルスって7種類ぐらいあるんですね。
あの元々のコロナっていうのはまあ、そもそもウイルスの名前は SARS-CoV-2 っていう名前で、はいはい、で、まあ、数字で結構ウイルスって〇〇型っていうのを表現するんですけど、もともとコロナウイルスっていうのはありふれたものというか、
そうですよね、はい、風のなんか旧タイプで4種類の、はい、SARS の MERS の、はい、みたいな感じでしたよね、はい、先生一つ聞きたかったんですけど、その歯で言っちゃうと第6波と第7波と比べて第8波って意外と感染者数に対する死亡者の方が多かったんですけど、あれって なんでなんですかね。
死亡者の方がもちろんまあ波のたびにちょっと多くなっているとは思うんですけど、感染者の数がやっぱ多くなってくるのと、あとウイルス自体は医療現場でこう回ってる感じではその4波5波のあたりが一番ですね、
あ、きつかったですね。
その単発のウイルスで見ると目の前でみるみる悪くなっていくっていうのがもう圧倒的に4波5波がやっぱしんどくて、だけど数的にはやっぱり全体としてはやっぱ少なかったっていうところがあるんで、トータルとして見るとご高齢の方もなんていうかな、全体の感染者数が増えるとご高齢の方とかもともと状態があまり良くない方にかかるっていう、その数自体が増える、まあ、そういうのがあると思います。
あとウイルス その変異の中でも特徴が違ってくるという部分もあるんですかね。
そうです、まあ、よく言われる中のウイルスの型っていうのが毎回ちょっとずつ変わってきたりとか、まあ、ただその防御側 その薬っていうのも波のたびに薬が増えていくというかですね、使えるものが増えていくのはそれを肌を持って感じてたんで。
そうですね。ですから感染者数に対して重症者の方のリスクは相当低く抑えられてたのは、やっぱりその治療が方がこう確立されてきた部分があるんですかね。
あ、そう思います
ね。薬も含めて、はい、そうなんですね。先生どうでしたこの3年間、新型コロナの3年間も一言では言えないと思うんですけど。
あ、まあそうですね、まあ、まずはそのちょうど、先週もですね、お寺の方に呼ばれて、まあ、いわゆるその亡くなった方々への、はいはい、追悼式典にですね、参加してきてですね、はい、まあ、もう一回気持ち新たにしてとは思ってるんですけども、まあ、一つはその追悼式典とかすらできないような状況が続いてたので、うんうん、まあ、そもそも人が集まったり喋ったりすること自体ができないところから、うん、まあ、だいぶこうそういったことができるようになってきたり、まあ、マスクを外してもいい瞬間ができてきたりとか、まあ、その状況としてはいわゆる閉鎖な状態にちょっとずつ戻ってきてるのかなとは思いますけども、
うん、そうですよね。
まあ、当時の話はですね、やっぱりなかなか24時間体制で回ってたんで、まあ、家に1ヶ月帰れないとかですね、
そうでしょう、
まあ、はい、そういったのが続いてたんで、ただそのやっぱり使命感もやっぱり、うん、同時についてくるというかですね、まだまだ最初の頃ってコロナの患者さんのところの家に感染防御具を着て入っていくなんて、そのちょっと狂気の沙汰とかですね、そんなことすら言われた時代だったんで、数が少なかったんですね、それをで、うん、やるっていうところが。だからまあ集中してたんですけども、まあ、その時は確かにもうほとんど寝れないというか、そういうところでしたね、
う
ん、
そうですね、はい、先生どうぞ飲んでくださいね。
ありがとうございます。なんか僕喋ってる間にもね、
だから
藤田さんがどんどん飲んであるんで、
飲むしかないだろうと、吉木クリニックで鬼殺隊、はい、共通する点はやっぱりタブーを破るですよね。
そうですよね。そうそうそう、常識を破る、
そう、常識を破る
っていうところですよね、はい、これは僕大事だと思うんですね、はい、いろいろと、はい、会長からなんか先生にお聞きしたいことは今日は、まあ、うん、会長の番組一回ご出演
されてるんですよね。そうです、町ラジオに出ていただいて、ね、まあ、その時もお聞きしたこともあって、ちょっと番組の前にも、ね、今お話してたんですけども、まあ、今後はコロナっていうのがなくなってきても、うん、訪問診療っていうのは、どんどんどんどん需要が高まっていくんですけども、はい、高齢者の場合に、お医者さん行けなくなって状態で、まあ、自分の意思を表して、まあ、どういうふうに最後を迎えるかというのを、うん、まあ、昔だったらその、90歳の人でも、まあ、医療を作って、はいはいはい、助けようとしたんですけども、最近は割とお医者さんもそれは年齢によって進められないという、うん、もうこのまま緩和ケアにされますかというようなことになってきてるみたいなんでね、だんだんだんだん変わってきてるんやなということが、うん、分かりましたしね。
いや、そうですよね、変わってきてますよね、うんうん、先生ちょっと一つもう一つ質問したかったのは、今回かかりつけ医というのがあってですね、実は会長が今日先生にお越しいただいた理由というのは、私12月にインフルエンザになったんですけど、で、まあ、東京で ちょっと体調悪いなって京都戻ってくる新幹線の中で調べたんですね、病院を。でも皆さんそのいや風邪の症状ある方はお越しになれませんっていう病院ばっかだったんですよ。それでってじゃあ今病院って体調いい人しか行けないんですかぐらいに言いたくなっちゃうような感じだったんですよ、うんうんうん、でどうすればいいのか調べてもかかりつけ医にって言っても私の場合その実際家族が住んでるのが千葉県なんで単身で住んでるんでその昔から行ってる病院も何もないじゃないですか。でどうすればいいのった時に会長にご相談したらじゃあ俺がいつも行ってるところ紹介するからってそこへ行けたんですけど、うん、このかかりつけ医ってのは昔から考え方ってあったんですか。文化は
既存の構造とかですね、既存のシステムっていうのはこういう未曾有の事態とか、その大震災とか、
はいはい、ま
あ隕石が降ってきたりゴジラが来たりとかいろいろあると思うんですけど、うん、そういった事態に
対応 すいません突っ込ませてください、はい、それはないです、はい、ゴジラはないです。隕石はありますけどすいません、ゴジラはないです。まず飲んでください。
すいません、失礼しました
。真面目な顔してちょっと突っ込まれ
て、今ちょっと突っ込まないといけないかなと思って先生だから突っ込んでもいいのかどうか迷ったんですけど、隕石は先生ありますよ可能性。
かそういうその不測の事態に対応するというかは いわゆる何もない状態を回す、うん、何もない状態をキープする方に特化したシステムっていうところが強いと思いますので、
うん
まあ、こういうその不測の事態の時にはですね、まあ、なかなかうまく機能しないと。はい、だから今すごく議論になってるのはこういう今まで、まあ、戦後初めての未曾有の感染症の事態では、うん、いわゆるそのかかりつけ医機能っていうのがまあ、そもそもその診察をする側のドクターの高齢化っていうのもあって、患者さんよりもドクターの方がご高齢で、もし万が一かかった時に自分の方が倒れてしまうかもしれないとかですね、まあ、手放しでこうなかなかその開業医の先生が動かないからそれが悪いっていうだけで済まされないようなしっかり構造上のドクター側の高齢化とかですね、そういったところも相まってですね、まあ、今うまくいってないところもあるとは思います。
今回思ったのは私みたいにこう引っ越してきて昔から住んでない人もいれば、
うん
まあ、最近どこの地域も外国人の人が増えてきたりするじゃないですか、うん、そうするとその人たちはどこに行けばいいのとか分からない状況になってしまうというのは非常にこう辛いなと、
うん、
だからであるところで私そのインフルエンザの時にもう一回コロナに新型コロナにかかってたんでもしかしたら季節的にインフルエンザかなと思いながら、
うん、
である病院に出ましたら体が痛くて節々じゃないけど倦怠感すごくてで喉も痛いんですけどつって、うん、その病院があじゃあちょっと今来てもらっても困りますとじゃあいつ行けばいいですかいや今日はもう、無理なんでて明日お願いしますとじゃあ明日何時に行けばいいですかいやその前にですねウェブで問診票がありますからそれ出してくださいって言った時に、
うん、
俺はまだできるけどおじいさんおばあさんできないだろうと思ったんですよ、うんうん、ウェブ問診がそれと思ったのがその新型コロナだったらそもそも薬もないのでそれでもいいですと家で安静にするしかないんでいいんだけどもしインフルエンザだと、
うん、
飲んで48時間以内に効く薬もあるわけですね、うんうん、とその病院さんの論理だとどんどん時間が経過してって、
ね、
やっと薬飲んだ時にはもう60時間ぐらいになって効き目ないなんてことになった時に、
うん、
このシステムは有効性がないんじゃないかと思ったんですよ上文心とか、
うんうん
うん、で片側やそうやってこうどっちかすると来ないでねって言ってる病院とか先生もいれば先生のように、
はいはいはい、
もう我が身がもう寝ないで家にも帰らずにこう外に出てって患者さんのいるところにすごくその医療体制がこう真っ二つでもないんですけど分かれちゃってるような感じがしてそんなんでいいのかなみたいな感じがするんですけど先生どうですかね。
いや基本的にはやっぱり見るべきだし目の前に困ってる患者さんがいらっしゃるっていうのに対する見ないといけないっていうのがやっぱ行動原理だと思うんで、
うん
うん基本的に私は全部の医師免許とか、まあ、看護師免許を持っているメンバーはやっぱりその今の時代をこう担う、まあ、医療の最前線のメンバーの、まあ、仲間としてですね、うんまあ、全員でそういうのをやっていければいいなと思ってるんですけども、まあ、でもやっぱりのろしを上げてやっぱり進んでいくその動きを出さないとやっぱなかなかみんなついてこれないというところもあってですね、まあ、そういったこともあって、まあ、こういう動きをまあ、率先してやらないといけないという使命感もあるっていうところ
です、ね、なるほど
で全体としてはですねじゃあ今度はこの未曾有の状態の中 を逆にこう閉鎖の状態として一回全部壊してしまおうっていうことで全部やってしまうと、今度は閉鎖の状態が戻ってきた時にいろいろこう実はこう逆に不都合が起きるというかですね。
なるほど。
それも実は予想していて、これなかなかその着地点としてはまだまだこれから混乱もあるやろうし、まあ、いわゆるその一般の病気を持っている方々の言いたいこともたくさんあるやろうというところはまだまだ続くんじゃないかなと思ってます。で個人としてはですね、これそのやっぱ国の方針とかその大きな組織の方針は超えて、個人としてはまあやっぱ目の前にある患者さんを救いに行くっていうのだけをですね、まあ、まずはそれをまあ徹底してやっていくと、それもできればチームとしてやっていって、その勢力をたくさん増やしていくっていうことが、その今僕今43歳になったんですけど、おととい誕生日で、
おめでとうございます、はい、
ありがとうございます、
今日いっぱい飲んでください、
ありがとうございます、いただきます、はい、
だから逆に今までやろうと思ってもできなかったわけですよ、行政とか国がね、だから今先生のところに国とか地方自治体からどんどんどんどんいろいろな要請が入ってるわけですよ、お医者さんだけではできないし、看護師さんもいるし、他にその、 あの福祉の関係の方もいる、全部チームで作ってあらゆる組織をまたいでその組織を作ろうということを独自でやってこられて、それ本当はあの行政がしなければならなかったんですけども、それを先生がやってこられたんで、その逆に今行政からどうしましょうとかやってくれとかいう話が多いみたいですね。
あ、それってでも先生にそうやっていただける先生に国もその支援金みたいのは出してくれてるんですか？
あ、もちろんもちろん、
それはあるんですね。
そもそもですね、その支援金とかその、往診加算とかそういうのが全くない時から
やられてるでしょ先生。なんか
それなんで別にあの僕の見てる光景としては、それは後からついてきたので、はい、別にあってもなくても別に関係ないなくやってるんで、
先生はそうですけど、はい、でも他の人に考えるとそれをしないと増えていかないと思うんですよ、はい、人数が
そうです、ね、
先生みたいな人って、まあ、はい、一握りしかいないと思うんで、
そうです、
そうですね、まあ、今はでもこの波の間はですね、そういった支援金等は一通り終わって、もう逆に次からは二類五類の話が始まると、
ね、
逆にそれがなくなっていく時代になると、だからその時代においてもまあその続けられるかとかいうですね、そのいわゆる支援金ができたからやって、支援金がなくなったからやめるっていうのはまたそれこそなんかその逆の意味で良、ね、くないというかです
ね、もっと言えば、はい、その家にいて外に出られないで苦しんでらっしゃる方っていうのは新型コロナだけじゃないですもんね、全然、他の病気でもいくらでもありますもんね、
酒どころ伏見からお送りします FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
先生、じゃあ後半なんですが、
はい、
先生やられてるチームのメンバーっていうのはやっぱりチーム自体もメンバー自体も増えてきてるんですか今。
ああ、そうですね、今最初はまあ京都からスタートですけど、はい、今は今月頭ぐらいに北海道ができて、17都道府県、
あ、そこまで
広がってきてますんで、二類五類の話がもうちょっと進んだら、あの活動自体がね、そのちょっと一般化するかもしれないですけども、まあ、少なくともあの京都でなんか変なやつがやっとるは終わりじゃなくて、やっぱり少なくとも各都道府県にやっぱ追随するような動きがあったっていうのは、まあ、一条の光というか
ですね、そうですよね、
まだまだ、
逆に言うとまだ17ってことですよね、まあ、47分の17ですもんね。
そうですね、はい、
それはちょっとある意味で残念なところもありますけどね。
ちょっと突っ込まないかいね。
ずっとこのビール飲めるラジオ局どこまで増えるやろうと思って頭がそれで。
一応今ですね、私が出てるとこは全部飲んでますんで、はい、でもなんかこう、あるスタジオは、あの、はい、飲食禁止ってあったみたいな、はい、
そうでしょうね、
いいのかなみたいな、
はい、やっぱり抵抗勢力もあるでしょ、やっぱり、
ただ私、はい、一応スポンサー兼ねてるんで、
スポンサーですからね、
スポンサー強いんですよ、
なるほどなるほど、
自分でお金払ってるんで、
そうそう、
いやダメなのってこういう言い方すると、いや、まあ、じゃあちょっと私はいませんからここにみたいな、
なるほど、
感じですよね、
なるほど、なるほど、なるほど、
そういう感じでやってますけど、
なるほどね、
でも先生の理想はやっぱり、47都道府県に限らずそれぞれの市町村にもそういうチームがあったらいいなってとこですよね。
まあ、できればですね、まあ、今回のコロナ禍っていうのは、まあ、もちろんまだまだ続くんですけども、うんうん、まあ、少なくともそのまた同じようなですね感染症とか、うん、はいはい、同じような、うん、隕石とかですね、
ブリザーとかね、
はい、
があった時に今度はゼロからじゃなくて、うん、そういった思いを持ったメンバーが自主的に立ち上がると、まあ、そういった動きを見せれる方がはるかにいいかなと、個性の方にはプラスになるかなと思ってますね。
あ、なるほどね、 やっぱり若い人中そうですよね。やっぱり医師の先生でも年取っちゃうとやっぱきついですもんね。それは若い人同士でどうつながり合うかっていうのが大事ですよね。
そう、素晴らしい。だから先ほど出てきました昔のかかりつけ医っていうのは、あの割とおじいさんの先生 で、ね、それが今の時代でこの気殺隊等々でやっておられる先生ってやっぱり志のある若い人がね、うん、ちゃんとおられるっていうのは大変素晴らしいことですよ。
嬉しいですよね、
うん、嬉しい。
なかなかね、でもね、ご高齢の先生も熱いメンバーいるんですよ、うん、だから俺がもうあと30年若かったら絶対になんかもう血を張ってでも絶対にやりたいことやけど、もうさすがにも腰も曲がってるし年齢もあるし、うんうん、もう家族からみんな止められるし、だからできへんから思いを託すぞっていう先生方も確かにいらっしゃるんですよ。だからそういう意味ではあの年齢だけでは分けられないという か、
ですね、年齢だけじゃない、
人であると。
そうですね、人で、
人であるなと感じますね、
でも有志みたいになっちゃってるんですかね今。
まあ
でもこれ、ね、有志じゃないと、志がある人じゃないとできないですもんね、うん、お金でやられちゃってもちょっとうまくいかない、うんじゃないですか、この仕組みというかシステムって、うん、いやそういう意味では有志なので、ちょっと後の30都道府県の方も頑張ってほしいなと、うん、ま
あ、だからあの
思いますけど、ね、
国境なき医師団みたいなもので、はいはい、あの自分たちであの寄付を募って自分たちで運営していくみたいな。
そうですね、あの気殺隊だけじゃなくて同じようなチームとか組織っていうのはやっぱりあるんで、はい、まあ、あのどのは別に基本的にはやっぱり住民の方というか、うん、そういった方が救われればそれでいいと思うんで、うん、まあ、自分たちが大きくなったらいいというよりかは住民が救われればいいなというところは変わらないです
ね。なるほど、
にも実は私仕事から中国行ったりしてるんですけど、
はい、まあ、そうなんですか。
あの会社が中国あるんで、
お見せしました、
はい、あの中国ってやっぱり日本だと中国 の悪いニュースばっかり流れるんですね、うん、どうしてなのかわからないけど、うん、欧米はいいニュースばっかり流れて中国は悪いニュースばっかり流れて、で今回のまあ、新型コロナも、あるところが発症とかいう話があったんですが、うん、私からするとですね、まあ、現地の人間にあのウェブ飲み会やったり、うん、そこでも酒なんですけど飲み会やったり話すと一斉にやるわけですよ中国政府は。そうすると病院がダダダダってできたりとか、うん、PCR 検査の設備もバーって作られたりとか、うん、もうどこにでも無料で PCR 検査ができるとかですね、はい、こっち の, あのアプリの方も速攻でできて、はい、これを緑じゃないと店に入れないシステムとかですね、はいはい、すごいんですよ、うん、でこれを例えば日本の人たちだと世間の人たちはそこに理解が知識としてないんで、うん、中国ってのは一党独裁で大変な国が怖い国危ない国じゃないですか。いやいやいや、日本なんか先生が自主的にですね、うん、やってから広めていかれてるわけじゃないですか、はい、本当は違うんじゃないのと、うん、国が持ってるリーダーシップを発揮して仕組みを作って全都道府県とその仕組み作りについて話しながらも具体的に一つずつ進めていくべきじゃないのと思うとですね、どっちがいいのっていうのもすごく微妙だなと。だから日本、まあ、どっちもどっちでいいやり方があるのかもしれないけど、はい、特に命がかかってる医療のことについてはもっとその国なり市町村なり政府がこうもっとリーダーシップ取ってほしいなというふうに思うんですけど、ちょっと熱くなりすぎましたかね。ちょっとい
やいや、なんかお聞きしてるこのラジオされてる方の中でもやっぱトップリーダーなんだろうなと思って聞いてました。
トップドリンカーですよね。
トップドリンカーですね、
はいはい、そう、なんかそこがね思って、どっちがいいのって時にどっちもどっちなんでしょうけども、でもその一個人として先生がこう自分の善意の中から広げていくっていう素晴らしいところもあるんだけど、もっとこのなんていうかな、その上部団体さんも頑張った方が早く浸透する。
だからおっしゃるようにその独裁者がいい独裁者だったらその方が一番いいんですよ。
いいんですよね本当は。
でもその独裁者が亡くなった時に次どうするかっていうことなんで、はいはいはい、あの例えば稲盛さんが提唱されたアメーバ経営であるとか、はいはいはい、だからあのそれぞれの組織があの自主的に考えてやっていくというのが、うん、あの結局ええんちゃうかというようなことになってるんですけども、うん、結局分からないですね、うん、どっちがいいのかっていうの
は分からないですね、はい、その時その時でまたこう、はいはいはい、変わってきますもんね、
はい、何をもって上層部とするかわからないですけど、うん、日本の方の日本〇〇っていうようなところも、まあ、来てそういう内容喋ってくれとかですね、うん、まあ、そういったところをあの医療計画の一部にちょっと取り入れたりとか、うん、あの全くリアクションがないわけでもなくて
少しずつ広がってると、
うん、そうですね、まあ、僕が思うよりも随分その柔軟に取り入れようと今されてるなっていう感覚自体は結構ありますね。
飲むしかないだろう。先生、その他に今後こう チャレンジしていきたいこととかっていうのはあるんですか？
このコロナの、まあ、ポストコロナとかウィズコロナ時代においてはですね、うん、このまあ在宅医療の領域がこの24時間365日の体制で夜間とかですね、はいはいはい、祝日とかですね、まあ、年末年始とかゴールデンウィークとかお盆とかそういういわゆるその医療が途切れがちなところに対しての、うんうんまあ、京都市内全域で その新しい医療体制っていうあたりをですねポストコロナすぐに立ち上げをしようと思って今動いてる途中ですので、うん、少しも休むことなく頑張って動くつもりであるので少しでもまだ希望を共に持っていただいてい
やそうですね、
頑張っていきたいなと思っております。
先生、はい、今度、まあ、一般国民の意見として一つ提案したいことがありまして、うんはい、病院もやっぱりそのよくあるパターン日曜日はお休みですとその他に水曜日がお休みの病院とか土曜日お休みの病院とかあるんですけど僕はその地域で分け合ったらどうかと、うん、土日やるけど月火休みの病院とかですね、うん、で、水木休みだけど他はやってるとかそうするとどっかしら近くに空いてるところがあるとそれだけでもその人がこう助かる確率が上がるようなみんなが日曜日休んじゃうと、うん、それも大変だなみたいな感じもしますしそのなんか急に月曜日って結構混むじゃないですか病院ってそれも分散されることでその病院にいる時間も短縮できたりとかいうこともあるのかなみたいな多分これを言っても多分そうはならないと思うんですけど、うん、なんかこう提案していただけると一国民の意見として言っていただけると嬉しいなみたいな。
ありがとうございます。私の領域はその在宅医療の領域ですので、はいはいうん、その領域においてはですね今話していただいたらその法人を超える、うん、地域を超える、うんまあ、そのあたりの動きを、まあ、本気でやっていこうかなと思ってますので、うん、引き続きご意見をいただきました。
ありがとうございます。先生、故郷を境にですね、はい、交流を深めていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、こんなに面白いと思ってなかったので、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライターさらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、第2週ですね。すいません、ちょっとスーパードライで出来上がってまして第2週も素晴らしいお話を聞いて会長ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
素晴らしい先生をご紹介いただきまして、
はいは
い、
ね、本当に。
でもこれを機にちょっと定期的になんかこうそういうなんていうかね、パンデミックじゃないけど病気的なものがあったりとか、うん、まあ、ゴジラは来なくても隕石も落ちなくても、うん、なんかこう世の中的にこう病気病があった時にはまた先生にもお越しいただいて、
そうですね、
いろいろお話聞きたいなと思いますので、
はいはいはい、よろしくお願いします。します。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った 君の生き方